メッセージの時に移ります。マルコの福音書8章27節から30節を朗読いただき、朗読いただきまして、その後にあなた方は誰だというかと題して広岡先生より説教を受けます。
マルコの福音書8章27節から30節までを朗読いたします。さて、イエスは弟子たちとピリポカイサリアの村々に出かけられた。その途中、イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか？彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちや、預言者の一人だという人たちもいます。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められた。以上です。
改めましておはようございます。お祈りをして始めてまいりましょう。御言葉を一箇所読んでからお祈りいたします。詩編23編1節あ、ごめんなさい、間違えた。詩編の1編ですね。1編1節幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。天の父なる神様、尊い皆をあがめます。今日も近いところ遠いところから神の家族一人一人をこの場へとあなたが集めてくださいました。どうぞ私たちの礼拝をあなたが受け取ってくださいますようにお願いをいたします。昨日のコンサートでもこの詩編の御言葉が分かち合われましたけれども、あなたはこの御言葉のようにその川の流れの中に、あなたの御言葉の恵みの中に私たちを置いてくださいます。私たちが御言葉の恵みを受け、それを口ずさむように思い巡らしていくならば、あなたは確かに私たちの内側を変えてくださいます。たとえ外からは見えなくても、私たちの内側をあなたは確かに変えてくださいます。そしてそのように私たちが御言葉の恵みにとどまる中で、御言葉を口ずさむ中で、覚える中で、やがて豊かな実をあなたは結ばせてくださると、そのように素晴らしい約束を与えてくださいました。どうぞあなたとあなたの御言葉にとどまるその決意を日々新たにすることができますように、私たちの信仰を今日もお支えください。神様、今日はジェイソン君が共に集っています。あなたがジェイソン君、また半澤あゆみさん、それぞれの歩みを祝福してくださって、それぞれの仕事、教会生活を導いてくださっていることを感謝いたします。どうぞその地にあって、ますますあなたにある実を結んでいくことができますように、また私たちも兄弟姉妹、そして地方にいらっしゃる教会の方々のことも覚えながら祈って支えていくことができますように、私たちの信仰も引き上げてください。昨日はリップのライブが行われました。どうぞ来られたお一人お一人のうちに御霊様がとどまってくださって、あなたを求める思いを与えてくださいますようにお願いをいたします。また教会の活動はそれ以外にもサロンの活動もありました。 この4月からの活動がここまで守られたことを感謝いたします。また家の教会もありました。神様、どうぞ家の教会からも信仰を決意し洗礼導かれる方が起こされていきますようにお導きください。また近く教団の理事である加藤先生が訪問してくださいます。その日をお集会の日とし御言葉を分かち合っていただく予定です。どうぞこの時も主が豊かに祝福してくださって、また御言葉を受け教会の歩みがさらに前進していきますようにお願いをいたします。神様、また今日は教団のバイブルキャンプデーでもあります。明日の教会を担う子どもたちの信仰決心と成長の場としてそれぞれのキャンプが用いられています。老朽化が進む松原湖バイブルキャンプ場、また浜名湖、それぞれの維持や運営のために、管理のために豊かに献金が捧げられ用いられますように。またどさんこバイブルキャンプも控えています。今日は説明会もあります。どうぞ主がこのキャンプをも顧みてくださって、子どもたちを祝福してくださいますようにお願いをいたします。また神様、ニュースを見ていると個人情報の保護法案改正や、また皇室典範の改正など、本当に国の形に関わる、根本に関わるような国会の審議や決定がなされている最中であります。為政者たちがおごり高ぶることなく、どうぞ恐れを持って国民に仕える思いを持って議論を丁寧に進めていくことができるように、そして本当に神様を恐れるような国の形が作られていくように切に願います。原発をめぐる電力会社の不正もあります。主よ、どうぞトップに立つ方々が本当に誠実誠意を持って歩んでいくことができますように、主よ、どうぞ導いてください。またアメリカとイランの戦争も停戦合意を迎えましたけれども、それがまた保護にされるような動きがあります。神様、どうぞこの地に平和を与えてください。それぞれの思惑思惑を超えて一致をして平和を作っていくことができるように、どうぞ顧みてください。神様、御言葉をありがとうございます。あなたの御言葉を私たちは待ち望みます。どうぞお語りください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。さて、今年の歩みもですね、早いもので、半年が過ぎました。今月からもう折り返しになるわけですね。本当に早いなと私自身思っています。そして私たちがこうして毎週読み進めているこのマルコの福音書も全部で16章ありますので、ちょうど半分という感じですね。ちょうど半分を迎えた、また半分終わろうとしているというとこです。しかも今朝開かれている8章の27節から30節は、このマルコの福音書における一つの大きな節目なんですね。ターニングポイントです。でこの場面を境にイエス様はガリラヤでの奇跡を中心とする働きから十字架へ向かう歩みを明確に示し始める。ではその節目となった出来事とは一体何か、その出来事にどういう意味があったのか、ちょっともう少し静かにしてもらっていいですか。はい、もうちょっと声を落としてくださいね。大事な説教の時間なので少し声のボリュームを落としてください。はい、で子どもたちへのクイズですが、 2つあります。ピリポカイザリアでは何という名前の神が拝まれていたでしょうか。まあ、偶像の神ですね。ピリポカイザリアでは、カイザリアじゃなかったですか。ピリポ、カイサリアですね。すいません。ピリポカイサリア。ピリポカイサリアでは何という名前の神が拝まれていたか。まあ、偶像の神、偽物の神ですね。そしてもう一つ、イエス様があなたは私を誰だと言いますかと尋ねたときに、ペテロは何と答えたか。イエス様があなたは私を誰だと言いますかと尋ねたときに、ペテロは何と答えたか。そして皆さんは、あなた自身はそう聞かれたら何と今日答えますか。あなた自身もこの質問に何と答えますか。まあ、そのことをぜひ考えて聞いていてください。それでは見てまいります。でイエス様は盲人の男性、目の見えない男性を、まあ、癒した後にですね、弟子たちとともにピリポカイサリアという場所に行かれた。ピリポカイサリアという場所に行かれました。27節ですね。そして29節を先に見るならば、この場所で弟子たちに、あなた方は私を誰だと言いますかと、まあ、尋ねられた。あなた方は私を誰だと言いますか。これは一つのクライマックスですね。一つの頂点です。このマルコの福音書の前半を締めくくる、まあ、とても重要な質問です。それにしてもイエス様はなぜこの場所を選ばれたのか。で聖書の後ろにある地図、まあ、後ろに地図がついていて、まあ、それをご覧になると分かることなんですけれども、ピリポカイサリアはイスラエルの最北の地です。もう北の端っこ、宗谷岬みたいなところですね。まあ、岬ではないですけれども、最北端。そしてヘルモン山という山の裾野にはですね、まあ、そこからはこれまでの活動の中心であったガリラヤ地方を見渡すことができるんですね。そこには山があって、ヘルモン山があって、その裾野からこれまでの活動の中心であったガリラヤ地方を見渡すことができた。ですから弟子たちはその景色を眺めながら、イエス様とのこれまでの歩み、イエス様が語られてきたことや行われてきたことを改めて思い返したのではないでしょうか。まあ、そういう意味で私たちもですね、これまでの箇所にどういう出来事が書かれていたか、イエス様はどういうことをなさったか教えられたか、まあ、そういうことをですね振り返ってみる。あなた方は私を誰だと言いますかというこの質問に答える前にですね、もう一度振り返ってみる。いやそれだけではない、私たちのこれまでの人生の歩み、信仰の歩み、イエス様と共に歩んできた道のりを振り返ってみるとかですね。ピリポカイザリアはまさにそういう場所であったわけですね。でもそれだけではありません。この町にはさらなる特徴がありました。このピリポカイザリアはローマの後ろ盾を受けていたヘロデ王がですね、皇帝アウグストゥスへの忠誠を示すために、ヘロデはこの町を整備したんですね。まあ、ヘロデはユダヤの王様ですが、まあ、実際にはローマから支配をされていたわけですね、ユダヤは。だからユダヤの王様ヘロデはユダヤの王様であったけれども、ローマに気を使わなければならなかったわけですね。ローマ帝国に気を使っていた。それでユダヤのヘロデはローマ皇帝アウグストゥスへの忠誠を示すためにこの町を整備したんです。 で、ヘロデは自分の名前であるピリポと皇帝を意味するカイサリア、その言葉を組み合わせてこの町の名前にしたんです。ですからこの町はですね、ヘロデをユダヤのヘロデをピリポ、ヘロデピリポのピリポという名前、そしてローマ皇帝のカイサリア、まあ、カエサルと言ったりしますが、カイサリア、その言葉を組み合わせてこの町の名前にしたんです。めちゃくちゃローマに気を使ってるわけですね。でさらには皇帝、そのアウグストゥスのために神殿まで作って、アウグストゥスの像を祀り、皇帝を神として崇めた。ユダヤ人の王がそのようなことをしたんです。それがピリポ・カエサリア。またこの町にはそれ以前から牧畜の神であるパンという神の神殿もありました。まあ、クイズの一つ目の答えですね。ピリポ・カエサリアにはパンという神の神殿があった。そういう神が拝まれていました。まあ、不思議な名前ですけれども、まあ、水が豊かで家畜を養うのに適した場所でしたから、そこに集まる牧者たちが自分たちの守護神であるパンという神を祀ってですね、まあ、この神殿を作ったと言われています。まあ、ですからピリポ・カエサリアは皇帝崇拝があってですね、さらにはパン、そういう神の偶像崇拝が行われていた、まあ、偶像崇拝が盛んな土地であったということです。イエス様はまさにそのような場所で、あなた方は私を誰だと言いますかと弟子たちに尋ねたんです。ただの自然豊かな場所ではなくて、偶像の神々が拝まれている、皇帝崇拝がなされている、神殿が建っている、そういうロケーションの中でですね、そのような地域の中で、あなた方は私を誰だと言いますかと尋ねられたんです。つまりイエス様はですね、あなたはいろいろな神々の一人としてこの私を見るのかというわけですね。ローマ皇帝やこの世の権力者よりもこの私を主なるキリストと告白するのか。まあ、これは当時の弟子たちだけではない、まあ、今日の私たちに対する問いかけでもあるわけですね。神々と呼ばれるいろんなものがあるけれども、この私をあなたは何と呼ぶのか。この神々の一人のように扱うのか。まあ、そういう迫りがあるわけですね。まあ、こうした話になると、まあ、キリスト教の神は心が狭いんじゃないかとかですね、別にいろんな神信じたっていいじゃないかとかですね、まあ、不寛容だと、まあ、そういう批判をされることがあります。で、作家の遠藤周作は、まあ、山に例えてですね、まあ、その話をこう引用しながら、まあ、山というのはこう麓からいろんなルートがあるわけですね。でも、まあ、頂上に行けば、まあ、結局それでいいじゃないかと。つまりどの麓からどの宗教から入っていったってですね、まあ、結局一つの神にたどり着くんじゃないか、まあ、遠藤周作という人はそういうことを言ったわけですね。どの宗教も結局は同じ神に到達するんだと。まあ、確かにこれは多神教の文化の中で育った日本人にはまあ受け入れやすい、そういう言葉だと、考え方だと思います。まあ、しかし聖書はただイエス様だけが私たちの救いのためにご自分の命を犠牲にしてくださった、まあ、主なる方、救い主であると語るわけですね。 どの神々でも良いわけじゃないんだと、どの麓から登ってもいいわけじゃない、同じ神にたどり着くわけじゃないんだと、イエス・キリストだけが私たちのために命を捨ててくださったんだと、このお方だけがあなたを救うためならば私は自分の命さえ惜しまないんだと、この命は惜しくないんだと、まさに命がけで私たちを愛してくださった、まあ、それはイエス様だけですね。ただそのお方によってのみ神様に私たちは近づくことができるわけです。つまり神との和解の道がそこから開かれるわけですね、まあ、ですから使徒の働き4章12節にこのように記されています。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに、つまりイエス様のお名前のほかに、私たちが救われるべき名前は人間には与えられていない。イエス様のお名前のほかに私たちが救われるべき名前は与えられていないんだ。この方以外には救いはない。まあ、これをですね、心が狭い、不寛容というのでしょうか。いや、さっきの山の例えで言うならば、弱い私たちがですね、迷ったりはぐれたりしないように、むしろとても親切に、まあ、聖書は私たちにこう道を示してくれていると言えるのではないでしょうか。キリスト者は、まあ、そのようにですね、いろんな神々とイエス様をもちろん並べるのではなくて、ただイエス様だけが誠の主です、キリストですと、まあ、そのように告白する者たち、それが私たちキリスト者ですね。そして次にイエス様の2つの問いかけに注目したいと思うんです。ここに2つの問いかけが出てくるわけですね。まあ、改めて27節をご覧ください。27節、さてイエスは弟子たちとピリポカイサリアの村々に出かけられた。その途中イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか。人々は私を誰だと言っていますか。まあ、イエス様はまずご自分に対する世間一般の評価を尋ねたんですね。客観的で答えやすい質問から始められました。まあ、考えてみると弟子たちは群衆と接していたので、人々がイエス様の働きをどのように受け止めているのかをよく知っていたわけです。人々の声を聞き取っていたわけですね。まあ、それで28節、彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちは預言者の一人だという人たちもいます。このバプテスマのヨハネもエリアも、まあ、2人とも預言者ですから、人々の多くはイエス様を預言者として理解していたというわけです。しかしヨハネもエリアも、まあ、ご存知のように旧約の人物、まあ、過去の預言者ですね。つまり人々はイエス様を単なる預言者と考えていたわけではなくて、昔の有名なあの偉大な預言者が再び現れたと考えていたようです。イエス様に対するユダヤ人たちの評価がかなり高かったということがわかります。しかし人々の理解はそれでもイエス様の真の姿には届いていません。イエス様はエリアでもないしヨハネでもないし、ただの預言者でもないからですね。まあ、今日でも、まあ、多くの人がイエス様を偉大な教師として評価したり、他の指導者たち、宗教指導者たちと並べてイエス様を称賛することがあります。まあ、集英社の学習漫画シリーズを見るとですね、シュバイツァー、ベーブ・ルース、キリスト、二宮金次郎とですね、まあ、何とも言えない並びだなと思うんですが、まあ、もちろんですね、それでこうイエス様を知るということは大事かもしれませんが、 ですが、イエス様はご自分のことを単なる偉大な教師とか預言者とか、そういうふうに示したことは一度もありませんね。ですから、たとえ人々が褒めていたとしても、その評価は正しくないわけです。そこでイエス様はいよいよ弟子たちに確信に迫る問いを投げかけられた。29節です。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。これがこのマルコの福音書におけるですね、一つの頂点、前半の重要な締めくくりと言ってもよいやり取りですね。イエス様は弟子たちにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか？イエス様は世間の人々との評判とは、世間の評判とは別に、弟子たちがイエス様をどう見ているかを尋ねられるわけですね。もともとギリシャ語の、もともとのギリシャ語の聖書を見ても、このあなた方はという言葉に強調が置かれているんですね。特に、あなた方はという言葉に強調が置かれています。あなた方はと、弟子たち自身の答えをイエス様お求めになった。イエス様が関心を持っておられるのは、この問いに対する答えなんです。すると、弟子の一人のペテロが、あなたはキリストですと答えた。ついにペテロが、あなたはキリストですと答えることができた。ある意味では、この直前の盲人の癒しの出来事を象徴するように、ペテロや弟子たちの霊の目が、心の目がついに開かれていくんです。では、このあなたはキリストです。それはどういう意味なのか。キリストとは、油注がれたものという意味ですね。キリストというのは油注がれたもの。ヘブル語ではメシアと言います。神様の特別な使命のために選ばれて、香油を注がれた人たちのことを油注がれたもの、メシアと呼んだわけです。王様がそうですね。預言者もそうですね。また祭司もそうですね。ですからそういう意味で、王や預言者、祭司というのは、そういう意味ではメシアなんです。そういう意味では。油注がれたものという意味ですから。しかし、この頃は、このイエス様の時代は、メシアというと、ただ油注がれた王とか、預言者とか、祭司だけではなかった。その三つの務めを合わせ持って、いかなる政治、権力にも立ち向かうことができる。そういう力を持った人物。そのように神の救いを実現するメシア。そういうメシアが来なければどうしようもないんだとみんな思い始めていたわけですね。メシア感が時代とともにこう変わっているわけです。王であり、預言者であり、祭司であり、そしていかなる政治権力にも立ち向かうことができる、そういう力を持ったメシア、キリストを、この時代の人々は特に求めていたわけなんですね。神様が必ずそのような救い主を送ってくださる。ペテロがここで、あなたはキリストですと言ったのは、そのように私たちが待っていたメシアがあなたですとペテロは言っているわけですね。ですからそういう意味でペテロや他の弟子たちもイエス様のことをまだ十分には理解しきれていないんです。 100% 理解できてはいないんですね。まだどこかで 政治権力に打ち勝つ、まあ、そういう力を持ったメシアだと思ってるわけです、イエス様のこと、まあ、もちろん弟子たちは世間の人たちよりもより身近でイエス様を見ていますから、まあ、もちろん奇跡とかですね、今までとは違う教え、まあ、そういうものも聞いていましたけれども、でもまだ十分にはイエス様のことを理解しきれていないんですね、この時点でも。特に人々に裁かれて十字架にかけられて死んでしまう王様など、まあ、考えもしなかったと思います、まあ、実際この後そういうやり取りが出てですね、イエス様は自分が死ななきゃいけない、復活しなきゃいけないということをこの後すぐ言うわけですけれども、まあ、ペテロはそれをこういさめてですね、イエス様にお前はサタンだとか言われ、サタン下がれとか言われちゃうわけですよね。弟子たちは十分理解していなかった。ただそれでも、だとしてもですね、あなたはキリストですと告白できたことはやはりとても重要です。素晴らしい出来事でした。なぜなら今まで誰もこのように告白したことはありませんでした。初めてペテロがこのように告白できたわけですね。これまでのペテロからは考えられないことでした。そしてこのように告白することができたのはペテロ自身の知識とか理解によるのではありません。愛と忍耐をもって弟子たちの霊の目、心の目を開こうとなさったイエス様の働きかけがあったからです。前回お話ししたようにイエス様は厳しい言葉でノックしたわけですね。心をノックして、まだ悟らないのか、まだわからないのか、イエス様はそのようにずっと働きかけてくださったわけですね。そうして弟子たちペテロの目が開かれていった。そしてこの告白に至ったからこそイエス様はいよいよご自分の死と復活について語り始めるんです。その土台に立ったからこそより本格的な弟子教育をイエス様は始められる。もちろんご自分がですね、弟子たちを分からせていったわけですが、まあ、そこには神様、聖霊の働きがあった。イエス様はそのことを確認したわけですね。ペテロや弟子たちはそこまで理解している。だからここからより本格的な弟子教育、十字架と復活について語って行かれるわけです。まあ、そうやって、まあ、信じるということはある意味不思議なことだなと思うんですよね。まあ、もちろん私たちが信じたいと思うから、まあ、だからこう信じるようになるということも確かですけれども、それ以上にイエス様がずっと叩き続けてくださる、心をノックしてくださる、まあ、そういう意味で私は自分の息子とか息子や娘がですね、洗礼の時にこう証しをしているのを聞きながら、まあ、ちょっとこう改めてびっくりするというかですね、ああこうやって神様は自分の子供たちの心の目を開いてくださるんだなと思いました。彼らが自分たちで信仰を告白する、この御言葉によって信じたとですね告白する、本当に神様の技だなと思いました。さてイエス様は、あなた方は私を誰だと言いますかと問われます。この問いかけは当時の弟子たちだけではなく私たち一人一人への問いかけです。他の誰でもない、あなた自身の言葉をイエス様は待っておられます。あの人はああ言っている、この人はこう言っているということはある意味関係ないですね。イエス様はあなた方は、あなたは私を誰だと言いますかとそう言っているんです。自分自身が、私たち自身がそれぞれイエス様のことをどう思っているのか、それを申し上げるということです。まあ、ここにいる大人の皆さんもそうですし、まあ、子供たちもそうですね。まあ、子供たちちょっと2階に行ったかもしれませんけれども、イエス様は子供たちに対してもですね、あなたのお父さんお母さんはどうかと尋ねているわけじゃないですね。イエス様は子供たちに対しても、あなたは私を誰だと言いますかと、 あなた自身に尋ねているわけです。信仰とはあなた自身とイエス様との関係だからです。あなたのお父さん、あなたのお母さんとイエス様の関係は、今そういう話は関係ないですね。あなた自身とイエス様の関係です。あなたの奥さんの話でもないですね。あなたの夫の話でもないです。あなた自身はどうなのか。また私たちはある意味いつでも問われているんです。友人や職場の人からもですね、あなたはイエス・キリストとどんな関係があるのですかと問われるかもしれませんが、誰よりもイエス様に私たちは日々問われているんです。あなたは私を何者というのか。このイエス様の問いは、あなたは毎日の生活の中で私を何と呼んで生きるのか、そう尋ねておられます。あなたは毎日の生活の中で私を何と呼んで生きるのか。教会だけでなく家庭や学校、職場、近所でも、イエスは私の主、キリストであると告白し、またその告白の言葉に生きているか。教会でイエス様を褒めたたえるのはある意味当たり前ですね。ある意味当たり前ですね。じゃあ家庭ではどうか。イエス様を主として歩んでいるか。職場ではどうか。上司の言葉とキリストの言葉、どっちを私たちは選び取っているのか。世間の声とイエス様の声を、どちらを私たちは選び取っているのか。誰を、どなたを主としているのか。私たちはただ心で信じるだけじゃないですね。口で告白するとパウロも言ってますけれども、つまり言葉と行いにおいても私たちの信仰を表されるわけです。イエス様をキリストと告白するということは、毎日の生活の中でその告白の言葉に生きるということです。日曜日だけクリスチャンの顔をしているわけじゃないですね。私たちは礼拝が終わったらクリスチャンという服を脱いでですね、月曜日から別の服を着るとかですね、そういうわけじゃないわけです。そういうわけではないですね。常に主を告白し、その告白の言葉に生きる。イエス様を主と仰ぎながら、キリストと仰ぎながら、それにふさわしく歩んでいるか。それもまたイエス様が私たちに問われていることですね。さて、このようにマルコの福音書は一貫してイエスとは誰であるかを私たちに示してきた。また問いかけています。で、私たちは今までいろんな箇所をこう見てきました。マルコの福音書といろんな出来事を見てきましたけれども、今日の箇所も含めて一番大事なテーマは何かというと、イエス様ご自身が、またマルコの福音書が何を私たちに語ってきたかというと、やはりですね、イエスとは誰であるかというテーマなんです。今日の箇所だけではない。イエス様が4章でですね、湖の上で嵐を沈めた時に弟子たちはこう言いました。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうかと4章にありましたね。一体この方はどなたなのだろうか。それは弟子たちの問いであり、私たち自身の問いであり、そしてマルコの福音書はそれに答えようとしているわけです。イエス様が郷里にナザレに戻ってきて教えた時に、それを聞いた人々は口々にこう言いました。この人はこういうことをどこから得たのだろう。この人に与えられた知恵や、その手で行われるこのような力ある技は一体何なのだろう。 そしてある時イエス様は恐れる弟子たちに対してしっかりしなさい、私だ、恐れることはないとおっしゃった。そして前回はまだ悟らないのですかとおっしゃいました。そして一人の盲人が二段階でその目が見えるようになった。そしてついにペテロが信仰告白に導かれました。さらにここから十字架と復活の教えが始まります。つまり一貫してイエスとは誰なのかという問いが積み重ねられているわけですね。イエス様はひたすらに私を知りなさいと求めているんです。ただひたすらに私を知りなさいと求めているんですね。それはとても興味深いことだと思います。いわゆる宗教の経典とかですね、教えというものはそういうものならばですね、もっと勇気を持ちなさいとか、もっと頑張りなさいとか、もっと修行しなさい。でもイエス様はそうおっしゃらない。まずおっしゃらない。その代わりにイエス様も聖書も私を知りなさいと、私が誰であるかを知りなさいとおっしゃる。イエス様を知ることが弟子たち、そして私たちを立たせる土台だからです。そうですよね。イエス様は別に弟子たちにもっと勇気持てとか、もっと頑張れとか、そうはおっしゃらないんです。私を知りなさい、私を誰であるかを知りなさい。聖書も一貫してます。イエスは誰であるか、なぜそこにこだわるのか、なぜひたすらにそれを私たちにお求めになるのか。イエス様こそが私たちの救いであり、またイエス様を知ることが私たちを立たせる土台だからです。現にイエス様を知った弟子たちは迫害や困難を乗り越えて宣教に励み、教会を立て上げていくようになるわけですね。イエス様を知ったから、出会ったから、もちろんそこには聖霊の働きもありますけれども、でもそうしてイエスを知っていった。子供は暗い夜道でもですね、親と手をつないで歩くと前に進むことができる。子供は恐れやすいですけれども、暗い夜道、親と手をつないだら安心して歩くことができる。同じように私たちも、私たちの手を取って歩んでくださる方がイエス様であると知るときに、キリストであると知るときに、たとえ困難な道であっても一歩踏み出すことができる。ですから聖書は、イエス様は、私は誰であるのか、そこにこだわるわけですね。ひたすらにそこにこだわっているわけですね。そしてもう一度言いますが、イエス様は今朝私たちに、皆さん一人一人に、あなたは私を誰だと言いますかと尋ねているんです。そしてイエス様が唯一の主キリストである、それを知ること、そこに私たちの道が作られていくということです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたは弟子たちにされたように、私たちの心の扉をノックし続け、あなたが誰であるかを分からせてくださるお方です。あなたの働きかけがなければ、私たちはこの暗闇の世にあって、あなたの救いを、愛を、その恵みを知ることはありませんでした。けれどもあなたは私たちの心を開いてくださるお方ですから、感謝をいたします。神様、また私たちはあなたをキリストと告白いたします。そしてどうぞ、その告白にただ口だけではなく、ふさわしく生きることができるように、 弱い私たちにあなたの力を今週も注いでください。あなたを知ることが、あなたの深い愛を知ることが、あなたの深い恵みを知ることが、私たちがこの人生を歩んでいく、そのための一歩を踏み出していくための大きな大きな力です。あなたをさらに深く知り、この世の旅路を歩んでいくことができますように導いてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。